こんにちは、税理士の西村です。今回は法則の4番目、あなたのフランチャイズビジネスは何年契約ですか？そのために必要なお金を管理していますか？です。フランチャイズビジネスとその他のビジネスとの違いの一つに契約期間が挙げられます。つまり一般の事業は継続することが前提ですが、フランチャイズビジネスでは契約は自動更新ではありませんので、契約期間ごとに契約を更新するか満了とするかの交渉が行われるということです。契約期間の末日をもって今の職場が他人のものになってしまうかもしれないということは常に意識しながら事業運営を考える必要があります。この契約期間はお金の管理に影響を与えます。例えば設備投資のための融資を受けようとするときに契約期間満了が迫っていたら、それよりも長い期間での融資は難しいと思われます。また契約が満了した場合、その後の収入のめどが立っていればいいですが、そうでない場合、次の事業が軌道に乗るまでの生活資金を契約満了までに蓄えておく必要があります。またこんな例もあります。親子で事業を行っていて、お子さんが事業に専念されることを前提に本部と契約更新の話し合いを進めてきたが、更新前になって急にお子さんの気持ちが変わり、別の事業をしたいと言い出したことから、本部側が親の年齢面を懸念し、結果的に契約更新ができなかったといったことがありました。この例は本質的には親子の事業承継の問題ですが、契約期間というフランチャイズビジネス特有の要素から発生したものです。このようにフランチャイズビジネスでもそれ以外のビジネスでも、経営者にとってお金の管理は非常に大切ですが、特にフランチャイズビジネスでは契約期間を意識して考えることが大切です。契約期間が5年間であれば、5年間でいくらの利益を出すのか、そのためには1年間ではいくらの売上が必要か、そのためには1ヶ月でいくらの売上が、1日ではいくらの売上が必要か、そのためには1ヶ月でいくらの販促費を使っていいのか、といったことをざっくり把握しておくということです。ただ安心していただきたいのは、経営者が簿記を勉強してくださいとか資金繰りをすべて把握してくださいと申し上げているのではありません。細かいことはフランチャイズ本部や税理士さんに聞けばいいのです。ざっくりと把握することができれば、現状で目標を達成しているのかどうか、競合店ができたら何パーセントの売上低下まで耐えられるのか、その時にいくらまでなら販促費を使えるのか、といったシミュレーションをすることができます。漠然としていることが不安を呼びますので、契約期間中に必要な利益に対して現状はどうなのか、どれくらい余裕があるのか、どれくらい足りないのかを数字で把握しておくことで不安を払拭できます。いくら販促費を使っていいかが分かると、チラシを印刷会社に依頼できるのか、それとも手作りになるのか、チラシの配布方法は新聞折り込みができるのか、それともポスティングがいいのか、予約商品の受注を従業員が頑張ってくれたから努力賞としていくらまでなら出せるのか、そういった判断の根拠ができ、意思決定ができるようになります。つまりこの法則の4番目は、法則の1と3でお伝えした意思決定を支援するものなのです。フランチャイズ本部や税理士さんにロイヤリティや顧問料を支払って経営資料を作ってもらっているのは、単に税金の申告のためだけではなく、経営者として意思決定をするための判断基準を作ってもらっているのです。皆様はご自身のビジネスのお金の流れを把握し、経営数値を意思決定に役立てていますか？以上で法則の4番目、あなたのフランチャイズビジネスは何年契約ですか？ そのために必要なお金を管理していますか?を終わらせていただきます。皆様の事業の発展のお役に立てておりましたら幸いです。お聞きいただきましてありがとうございました。